のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫陽です。よろしくお願いします。今まさに先週行っていた展覧会の会期中でして、明日までなんですけれども、まあ明日作品の搬出をしたら一旦春の展覧会シーズンは終わりかなという感じで動いています。そういえばこういった美術館とか百貨店の美術画廊とか、まあ、イベントのスペースであったりとかで展覧会がよく行われているんですが、このギャラリーとかで展覧会があったりするときに、自分たちで、作家が自分たちで作品を運んで自分たちの手で展示をしているというのをご存知でしょうか。まあね、個人だったりとか美術の団体だったりとかが展覧会をするんですけれども、あれは自分たちで飾り付けなどをしているんです。まあ人間国宝ぐらい偉い先生になると画廊が代わりにやってくれたりとか、まあ、弟子をたくさん雇っている先生もいらっしゃいますので弟子がやってくれたりということもありますが、大体どんなに偉い先生でもご自身で作品を持ってきて飾り付けをされます。で、まあ、搬入もそうなんですけれども搬出も同じでして、展覧会の会場に行くと例えば最終日の終了間際になると、まあ、人がねいなくなって会場の中閑散としだすのかなと思いきや急に人が増えてきます。それは何事かと言いますと、その人たちは実はその作品を作った作家であるとか搬出専門の業者さんたちが集まってくるんですね。やがて、まあ、一般のこう鑑賞者であるお客様は警備さんの手によって会場の外にまあ追い出されてしまって、その後作家がわーっと何人も寄ってたかって作品を検品したり箱に入れて梱包したりという搬出作業が始まります。ね、私がやっている展覧会も明日までなのでどうなんでしょうかね。ここでお話ししていますが見てきてくださった方はいらっしゃるのかな、どうでしょうか。はい、まあ、展覧会が終わってやっと一息つけるなというところです。さて前回国際芸術祭の旅をやったんですけれども3つご紹介いたしましたが、自分が一番楽しみにしていて見に行きたいなと思っているのは、まあ、その雰囲気とかもとても素敵な瀬戸内国際芸術祭に一番見に行きたいなと思っているんですが、瀬戸内国際芸術祭と合わせて少し足を伸ばしていけたらいいなという場所がもう一つあります。それは徳島県にある大塚国際美術館です。大塚国際美術館とはポカリスエットとかオロナミン C とかでおなじみの大塚製薬さん、その大塚ホールディングスさんの作った美術館です。この美術館は世界26カ国の西洋名画を陶板で原寸大再現というコンセプトが大きなコンセプトで、世界中の有名な絵画を原寸大の陶板、陶器の板にして焼き物にして展示しているという美術館です。ここで一番大きなポイントはこの大塚国際美術館、この美術館の中に本物は1枚もない、すべて偽物であるというのが一つ大きなポイントかと思うのですが、ま、偽物と言っちゃうとちょっと身も蓋もない感じなんですけれども、再現しているということですね。複製画と思ってください。で、私実はこの大塚国際美術館2年前くらいに旅行で個人的に行ってきまして、もともとは前 別のポッドキャストでやっていた番組がありまして、存在美術の時間という番組をやっていたんですが、そこで確かちょっと時期までは覚えてないんですが、ゴッホをやった時かその後ぐらいに、戦争で失われてしまったゴッホのひまわりの話になって、その失われたひまわりが当番で再現されたというニュースを見つけました。で、そのニュースを詳しく見ていくと、大塚製薬さんが当番でひまわりの絵画を再現したというニュースで、なんだろうそれは、なんで大塚製薬さんが、なんで当番なんだろうって読んでも全然わからなくて、すごく興味深かったので、この美術館に行ってみたいなと思っていたんですけれども、2年くらい前にようやく行くことができました。で、今回はその時に見た館内の様子などをお伝えしたいなと思っています。それでは今回は大塚国際美術館への旅に出かけましょう。大塚国際美術館は徳島県の鳴門市にありまして、鳴門市の一番北東側にある大毛島、大きい毛の島と書きますが、大毛島という半島の先に位置しています。そしてこの美術館のそばには大鳴門橋がそびえています。大鳴門橋は日本三大潮流の一つ、渦潮で有名な関門海峡をまたぎ、徳島県鳴門市の大毛島孫崎と兵庫県淡路島を結ぶ全長1629メートルの長大な吊り橋です。半島から淡路島にかけて白くて大きな吊り橋がかかっているんですね。淡路島方面から車で来た方は、来る時に、帰りに淡路島方面の方に帰る方は、帰る時に橋を渡るとき、運転をされていない方の方はぜひ橋の下を覗いてみてください。タイミングさえ合えば橋の下の渦潮を見ることができるようです。私が行ったときは残念ながら看板の差がそんなにない時間だったので、渦潮になりそうでならないなという微妙な潮の流れになっていました。それでも波が見たことのないような形をしていて、これもまたある意味風情があるなという感じで眺めていました。海を眺めて、あ、渦潮になりそうかな、ならないかなというふうにドキドキしながら進んで、高速道路を降りて大毛海岸を越えて少し山の方に入ると、大塚国際美術館のエントランスが見えてきます。大塚国際美術館のエントランスは少し低めの山のふもとに立つ半円状の回廊になっています。正面にある車のロータリーには26カ国の国旗がはためいています。国際美術館の国際という名前の通り、現在では旗の数と同じ26カ国の絵画が再現されて収蔵されているということを表しているようです。潮風になびいてパタパタと外国の旗がたくさんはためいています。これを見ていると、これからたくさん絵画を見て楽しむぞという期待感でワクワクしてきますね。さて、では入り口でチケットを手に入れて、いよいよ美術館の中へ入っていきましょう。大塚国際美術館の中に入ると、そこにはまず長さ41メートルの長い長いエスカレーターがあります。長さもさることながら、高さもどうかな、フロア3階分はありそうな細くて長いエスカレーターが上に向かって伸びています。 ではそのエスカレーターに乗ってゆっくり上の方のフロアに上がっていきましょう。この国際美術館に収蔵されている作品は主にそのルーツがヨーロッパやアメリカにあるということから、この細長いエスカレーターに乗って時空を越えて瀬戸内海から西洋の異世界へと旅が始まっていくぞという気持ちが高まっていきます。そしてエスカレーターを降りて着いたフロアは地下3階です。私はさっきエスカレーターでフロア3階分上に上がったと言ったはずですが、着いたのは地下3階です。なんと大塚国際美術館は山の中にある美術館です。山をくり抜いて作られたような構造になっています。美術館の建物は地下3階から地上2階までの5つのフロアで構成されています。地下にある美術館と想像するとジメジメとして狭くて、どこかこうトンネルの中のような閉塞感がありそうかなというイメージですが、この大塚国際美術館は全くそんなことは感じられません。エスカレーターを上って着いた地下3階のフロアはとても広い空間となっています。エスカレーターを降りて前の方に進みますと、右手の方にミュージアムショップが、左手にはカフェが並んでいます。カフェは現在残念ながらコロナ禍ということでお休み中なんですが、この左手にあるカフェの名前はカフェフィンセント。フィンセントと言って誰か思い浮かびませんか？フィンセントといえば、そう、フィンセント・ファン・ゴッホですね。こちらのカフェはフィンセント・ファン・ゴッホにちなんだカフェとなっておりまして、ゴッホの絵画、例えばひまわりとかにちなんだメニューをいただけるというカフェになっております。そしてエスカレーターを降りてまっすぐ進んで正面には重々しい重厚な扉が並んでいます。正面の方に進んで扉の中に入っていきますと、そこはとてもとても広いホールとなっております。国際美術館最大の環境展示、システィーナホールです。システィーナホール、この名の通りイタリア・ローマにあるバチカン市国、そのサンピエトロ大聖堂のシスティーナ礼拝堂の内部を完全に陶板で再現した部屋となっております。大きさも色も形も完全に再現されています。この部屋を作るので特に難しかったというのが、教会はまっすぐじゃなくて天井がアーチ型だったりドーム型になっているものが多いのですが、この半円状であったり半球状のような曲線に陶板で絵を焼き付けて再現する、そういう技術を確立するのがとても難しかったようで、かなりの歳月と技術が詰まった展示室となっております。それではこのシスティーナホールの中に入ってじっくり中を見てみましょう。システィーナ礼拝堂とはミケランジェロの天井画と壁画で彩られることで有名です。天井画と側面の壁画は1508年から1512年までローマ教皇ユリウス2です。ローマ教皇ユリウス2世の注文でミケランジェロが描きました。こちらの天井画は天地創造や楽園追放など旧約聖書のテーマに沿って描かれています。一枚一枚テーマが違っていて、全知全能の神が世界を作るところ、光あれと言ったら大地ができたみたいな場面であったりとか、よく知られたのだとアダムとイブがリンゴを食べちゃったりみたいな、そういった話が天井画とか壁画になって描かれています。そして システィーナホール正面には最後の審判という壁画が描かれています。この壁画もミケランジェロの手によるもので、ローマ教皇クレメンス7世が注文して、さらにその後のローマ教皇パウロス3世が完成を命じ、1535年から1541年にかけて描かれた作品です。こちらが正面の最後の審判です。天井画はミケランジェロの壮年期の作品で、最後の審判はミケランジェロの晩年の作品となります。こちらの展示室には椅子がたくさん用意されていますので、教会のようになっているわけですが、この椅子に座ってゆっくり上を見上げたり正面を眺めたりと、心ゆくまでこの陶板を楽しむことができます。正面にある最後の審判という壁画ですが、この壁画の中で有名なエピソードがいくつかあります。まず1つ目、この最後の審判にはミケランジェロ本人が描かれていると言われています。そのミケランジェロ本人はどこにいるかと言いますと、最後の審判の正面上の方にひときわ背中の後ろが丸く光っている男性がいらっしゃいますが、この人がイエス・キリストです。で、このイエス・キリストのちょうど右下にいる人物が聖バルトロメオさんという人なんですけれども、このキリストの右下にいる人が何やら人間の皮のようなものを持っています。で、この抜け殻みたいな人の皮みたいな、ペラペラでしぼんでしまったみたいな男性が描かれているんですけれども、この抜け殻になったような人がミケランジェロと言われています。ミケランジェロはこの最後の審判を描いたのはなんと66歳の頃でした。今の日本人で言ったらすでに66歳なんて定年退職して年金もらって生活してそうみたいな年頃なんですが、ミケランジェロは大変ですね。66歳にもなってこの最後の審判を描いています。本当に大変です。何が大変かと言いますと、この最後の審判かなり大きな作品です。幅は14メートル、高さは12メートルもあります。ちょっと想像しにくいですけれども、4階建ての高さのビルと同じくらいと思ってください。例えば4階建てのビルの壁面に壁画を描いてくださいって言ったら、大体の人はいや自分は無理ですって思っちゃうと思います。で、ミケランジェロ完璧主義なので、あんまり人に頼みたくなかったので、こういった仕事を一人でやっちゃうんですね。なのでこんな大作を一人でかなりの高齢になってから作らなくてはいけなかった、教皇っていうね偉い人に頼まれたわけですから、やらざるを得なかった。ミケランジェロ苦労人だなと思うんですけれども、そりゃ抜け殻になるだろうなという、ミケランジェロの疲れといいますか、心の叫びのようなものをこの絵から感じます。実際にはミケランジェロの残した言葉というのが美術史家バザーリの美術家列伝という本に記されています。この中には、自分の一生を振り返ってみると、いつも時の法王に振り回された奴隷のようなものだった、自分の人生は神の意志とはかけ離れていて、神の意志に従いたいと思ってもまるで自分が罪人のように裏切ってしまう、こんな自分でも神の救いを求めることができるのだろうか、というような言葉を残しています。このようなミケランジェロの言葉から、ミケランジェロの人生において苦悩のようなものがこの抜け殻に表されているのではないかなと考えられています。ミケランジェロのような抜け殻、ぜひこの絵から探してみてください。さて、 もう一つの有名なエピソードをご紹介しましょう。ミケランジェロ、最後の審判に描かれる人物はみんな筋骨隆々でムッキムキの肉体美で描かれています。そしてその多くの人物は布も何も身につけていない、本当に真っ裸の状態で描かれていました。さすがにここは教会の中なので、この裸の男性たちがいっぱいいるのはいかがなものだろうかっていうふうに恥じらいを持った方がいらっしゃいました。その方がローマ法王朝の議典長であったビアージオさんです。神聖な教会の祭壇画を全裸の人々の絵画で埋め尽くしていいのかどうか、それはさすがにいかがなものでしょうかとミケランジェロの方に物申したそうです。ビアージオさんの気持ちよくわかります。私もそう思います。しかしミケランジェロの方が自分の芸術はこれだっていうふうに全力を尽くして描いていたわけです。そんなことを言われるとミケランジェロは激怒します。すっごい怒ったんですね。そしてそれをどこにぶつけたかというと絵画にぶつけてしまいました。ミケランジェロはどうしたかと言いますと、地獄の王ミノスとして議典長ビアージオさんを最後の審判の中に描き込んでしまいました。あれ、地獄の王として最後の審判の中のキャラクターの一人に描いてもらえた、なんかかっこよさそうじゃないかって思うかもしれませんが、そこはミケランジェロ、とてもとてもひどいことをしています。この地獄の王ミノスという方は体に悪魔の化身とされる蛇を巻きつけています。そしてこのミケランジェロの描いた地獄の王ミノスはなんということでしょうか、彼の股間にその蛇が噛みついています。パクッと股間に蛇が噛みついています。しかもこれがシスティーナ礼拝堂の祭壇画として、まあほぼ半永久的に残ってしまうわけですね。モデルとして描かれるのは大変嬉しいことですけれども、その扱いはかなりショックですね。悪者扱いで、しかも股間を蛇に噛まれるという、かなりひどい扱いを受けています。ミケランジェロによる嫌がらせに驚いた議典長ビアージオさんは当時のローマ法王に直訴しました。いや、さすがにひどいです、この部分をすぐにミケランジェロにかけ直させてもらうようにとローマ法王から頼んでくださいというふうに頼み込みますが、ローマ法王はいかに私でも地獄のことまでは責任を取れないよと全く相手にされなかったそうです。ローマ法王にとってもミケランジェロの創作活動には口出ししにくかったんだと思います。芸術家はみんなちょっとプライドが高くて気難しい人であるということをよくローマ法王は分かっていたのかもしれません。またここでミケランジェロの機嫌を損ねてしまって、最後の審判をと書いている途中で完成しないまま放置されてしまったら、さすがにローマ法王も困ってしまいますね。さて、この股間を噛まれてしまった議典長ビアージオさんは最後の審判の一番右下にいらっしゃいます。ちょうど右端の一番下、目線の高さにいらっしゃるので見たら誰でもすぐに見つけることができます。とても分かりやすい位置にいらっしゃいます。いや、この位置はね、ミケランジェロもとても描きやすかったと思います。脚立に乗らなくても立ったまま描きやすいという、本当に描きやすい位置に描かれています。そしてそれはどういうことかと言いますと、地上に立っている私たちからもとても見やすい目の位置に描かれています。この人、股間蛇に噛まれてるなっていうふうに500年もの間言われ続けているのでしょうねと思うと、なんだかかわいそうな気がしますが、 そしてこの右下に描かれているというのもとても大きな意味があるんです。最後の審判という絵画は実は右側と左側に大きく世界が分かれています。先ほど中央の上の方にキリストがいらっしゃるというふうに言ったんですけれども、キリストを世界の中心と見立てまして、左側が天国に上がっていく人たち、そして右側が地獄に落ちていく人たちというふうに分かれています。つまりビアージオさんは右下の一番下の一番右端に描かれているわけで、地獄の底に落としてやったぜビアージオさん、ざまみろというわけなんですね。本当に右側地獄の、しかも一番下ですからね。いやー、これを見るとかなりミケランジェロさん怒ってますね。その怒りが伝わってきます。やっぱりね、自分の創作活動を否定されたらいい気はしないと思います。私も陶芸家として作家活動をしていますけれども、作品について否定されるのが私としても一番悔しいことです。作品を作っていて、ここはすごくこだわってプライドを持って作っているぞっていう部分が一人一人みんな作家にはあるわけで、そこをピンポイントで否定されたらやっぱりみんな怒るというか、少なからずショックを受けると思います。ミケランジェロ彫刻も絵画も裸をいっぱい描いてるので、裸大好きなんですよね。で、大好きと言いますか、ミケランジェロ自身は裸こそが人物の中で一番美しいものだと思っていて、その一番描きたいことを否定された、だからこそ怒ったのではないかなと思います。この儀典長ビアージオさん、とても分かりやすいところにいらっしゃいますので探してみてください。右下の右端に蛇に噛まれていらっしゃいます。さて、かなり時間が過ぎているような気がしますが、大塚国際美術館5階まであるということで、全て回ると全長4キロにもなると書いてありました。鑑賞するのにもかなり時間がかかりそうです。気を取り直して他の地下3階の展示を見ていきましょう。それではシスティーナホールを出て右手奥に進んでいきます。奥の展示室にはエル・グレコの部屋があります。ここにはエル・グレコの第3段ついたて画復元が展示されています。第3段ついたて画復元、ちょっと漢字が並んでますけれども、これは大塚国際美術館ならではの展示となっています。このエル・グレコの絵画はスペインのマリア・デ・アラゴン学院にあったんですけれども、19世紀初頭のナポレオン戦争でこの絵画破壊されてしまいました。現在では幻の祭壇画となっています。それを大塚国際美術館は陶板で再現したというわけです。失われてしまったものでも写真や資料が残ってさえいれば陶板で再現することができるというのが素晴らしい試みだと思います。ではこの失われたエル・グレコの絵画を鑑賞いたしまして、地下をぐるりと時計回りに回っていきましょう。エル・グレコの部屋を出て時計回りに回っていくと、それぞれ小部屋がたくさんありまして、テーマごとに分かれています。ここで見られる代表的な作品が秘儀の間、星占い師の墓、貝殻のヴィーナス、アレクサンダーモザイク、スクロベーニ礼拝堂、聖テオドール聖堂などが続いていきます。この辺りは環境展示というものが多くなっておりまして、その遺跡や教会の内部などをそのまま、その環境のまま再現展示されていらっしゃいます。その展示室に入ると宗教画や絵画だけではなくて、壁や天井に の失礼や柱などもすべてそのまま再現されているというわけです。でこの作品たちはシスティーナ礼拝堂とエルグレコがルネサンスからマニエリスム、後期ルネサンスと言われるような時代のものなんですけれども、その他の展示はもっと古くて古代のものからルネサンスよりちょっと前の中世のものまでとなっています。で今お伝えしましたスクロヴェーニ礼拝堂と聖テオドール聖堂などはこの部屋の中に入ると急に中世の教会の礼拝堂に入ってしまうというわけなんです。中に入ると教会の中と同じように宗教画が並んでいまして、天井が教会の構造と同じようなアーチ型の天井になっていまして、でその天井には星がキラキラ瞬いているような、そういった天井の装飾も再現されています。さらにはステンドグラスであったりとか床のタイルに至るまで忠実に再現されたという、とても素敵な荘厳な空間となっています。美術館の中で小部屋に入ると急に教会の中にワープできるというか、ドラえもんのどこでもドアがあったら急にヨーロッパの教会に飛んでいけるぞというふうに思っていただければと思います。この中で自分が一番面白いなと思ったのはこの教会の再現展示もすごくすごく美しくて素晴らしいんですけれども、私が一番面白いなと思ったのは鳥占い師の墓です。鳥占い師の墓聞いたことないですよね。私も初めて見ました。この鳥占い師の墓というのは何なのかと言いますと、イタリアの中部ローマにほど近いタルピニアのモンテロッツィ墓地にある鳥占い師の墓です。でこの墓は円錐型の屋根のある建物が墓になっておりまして、地下に部屋があってその部屋に壁画が描かれています。でこの壁画が再現展示されているわけなんですけれども、壁画だけではなくってこのお墓の内部が忠実に再現されています。円錐型の屋根のあるお墓ということでイメージしやすいのは日本の古墳のようなものと同じような形をしています。日本の古墳でも前方後円墳ではなくって円墳というやつですね、丸いお椀を伏せたような形をしているお墓となっています。で作られたのも日本の古墳時代と同じような時期なのでイタリアのお墓なんですけれども、なんだか妙なシンパシーを感じてしまいました。でこの鳥占い師の墓の環境展示はお墓の内部、古墳のようなものの内部の壁画が再現されているわけですが、古代ローマ人っぽいような服装をした男性がちょっとイラストっぽいようなタッチで描かれた壁画が残っていまして、でその壁画も、5世紀頃のものなのでところどころ剥げてしまったりちょっと壁が欠けてしまったりと完全な状態ではないんですけれども、その壁画が色もとても綺麗で、でもとてもなんだか素朴でいい雰囲気なんです。なんと表現したらいいのか分かりませんが、とっても素朴でいい雰囲気なんです。いい雰囲気って言っても実はお墓なんですけれどもね。このお墓の中という神聖な雰囲気とどこかしら牧歌的な雰囲気とがこうごちゃ混ぜになったような展示空間になっておりまして、本当にこの中はちょっと異世界に来たんじゃないかと思えるような雰囲気になっていました。でこの鳥占い師の墓ちょっと建物の端の方にありまして、外が近いんですね。地下なんですけれどもこう山をくり抜いているので外にもつながっているんです。でちょうどそのドアのところから自然光が入ってくるんですね。 で、ここは半島の先の方なので海の近くということで、その海の近くのような自然光が入ってきて、まるで海外に来ちゃったような、そんな雰囲気を醸し出していました。で、私はこの鳥占い師の墓という存在すら全然知らなかったので、そこも心動かされた一つの要因かもしれません。自分の知らない、全く知らない美術に出会えた喜びという素敵な体験をこの地下3階のフロアで感じることができました。さて、まだワンフロアしか回っていないのですが、まだまだたくさん見どころがありまして、ゆっくり回るととても時間がかかりそうなので、今回は大塚国際美術館の地下3階をぐるっと一周回って、ひとまずここらで終わりにしたいと思います。次回は地下2階に上がってみることといたしましょう。それでは大塚国際美術館の旅、今回はこの辺りで旅を一旦保留としたいと思います。4、5時間はかかるようなすごい展示の数なので、私も滞在時間多分6時間だったと思うんですけれども、まあ、予定としては2回ぐらいで前後編でやれたらいいかなと思っていたんですが、無理そうなので、今回地下3階のワンフロアしか終わらなかったので、まだまだちょっとかかりそうかなと思っています。何回かに分けて全体像をお話ししますので、しばらく大塚国際美術館の旅にお付き合いいただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして今回はリスナーの皆様にお礼がありまして、ポッドキャストのアプリ、Spotify と含めて配信を始めて1ヶ月、とうとう新番組欄のところにアートの旅のアイコンが載りました。やった。今まで全然載ってなかったんですけれども、今回初めて載りまして、皆様にたくさん聞いていただけたおかげだなと思って、本当にこの番組を聞いてくださっている皆様ありがとうございました。で、エンディングのお時間をお借りしてリスナーの皆様に感謝の言葉と、そして私はポッドキャストを5年間お休みして何をしていたかというのを少しここでお話ししたいと思います。ここからは言い訳のような自分の話になってしまいますので、もうそのあたりは興味ないよという方はぜひエンディング飛ばして最後まで言っちゃってください。アートの旅の話はここからエンディングはありませんので、はい、ちょっとしばらく自分の話をちょっとだけ話させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。知っている方も多いのですが、以前私は別のポッドキャストのチームで美術の番組をやっていました。そのポッドキャストのチームは村内プロジェクトという名前なんですけれども、このチームに参加していたのはちょうど5年ぐらい、5年とちょっとですね。で、お休みしていた期間も含めると7、8年ぐらいになるんですけれども、それぐらいの期間やっておりまして、美術だけではなくっていろいろ IT 番組とか雑談の番組とか村内プロジェクトですね、村内美術の時間という番組を自分で新しく立ち上げまして、 その番組は3年ぐらいですかね、喋っていたと思うんですけれども、今はアートテラーのラチさんという方がやってくださっています。いや本当にラチさんのおかげで存在美術の時間はとても人気がある番組として今も続いています。で、5年前くらいにちょっとこの存在美術の時間という番組一時停止してしまったんですけれども、私が何をしていたかと言いますと、存在プロジェクト的には忙しいのでちょっとできませんというふうに言ってもらっていたんですけれども、まあ忙しいだけではなくって、まあちょっと私が病気ではないのですが、女性特有のとある治療のため、まあとある治療というのは何というか家族を増やしたいという関係の治療なんですけれども、その家族を増やす系の治療、それと向き合うために、その治療のために一旦ポッドキャストをやめさせていただきた、いただいたというのが本当のところでした。お休みしていた5年間は、まあ、自分の陶芸家としての必要最低限の仕事もしながら治療もしながらということだったので、忙しいからポッドキャストできないというのはある意味正しいんですけれども、正確にはちょっと違いました。その、まあ、婦人科系の治療の影響で病院に緊急搬送されて、救急車で搬送されたりとか、そのまま入院して緊急手術したり、まあ、そういったこともありまして、本当に大変で、薬飲んで病院に行ってりゃいいかというとそういうもんでもないんですね。結構大変です。で、存在プロジェクト、これから温泉入浴したいんだけどできるってリーダーの竹内さんから連絡があって、いやいや今病院でこれから手術なんですみたいな、そういうようなこともありまして、いやこれはちょっとポッドキャストは無理だなと思いまして、 でも休み始めた当初は軽く考えていて、ちょっと数ヶ月休んだらすぐ戻ってくれるんじゃないかなと思っていたんですけれども、全然うまくいかなくて、うまくいかないまま、その治療と向き合うために一旦ポッドキャストは続けられないなと、存在プロジェクトをやめさせていただいたんです。病院通いを5年ぐらい続けていたんですが、去年ですね、その治療を続けすぎたせいで今度は体のあちこちにガタが来てしまいまして、主に内臓を壊しまして、もうこれ以上はその治療の方を続けられないなというふうにドクターストップがかかりまして、その家族を増やしたい系の治療を今度は断念したわけです。そしてまあいろいろと自分の周りを考えてみた時に、今年に入ってそろそろポッドキャスト再開しようかなと思い立ちました。しかしお休みしていた5年間の間に自分の周りの環境も変わってきて、今の自分の環境でチームで複数人でやっていくのはちょっと厳しいなとなりまして、じゃあ個人でやろうと、で個人でやりたいんですというふうに前のチームのリーダー、存在プロジェクトの竹内さんにお話しして、まあ、報告をいたしました。そうするとその竹内さんの方から、分かりました、活動を応援しますよ、頑張ってくださいというような優しい言葉をいただきまして、本当にありがたかったです。というわけで晴れてこちらの羊のラジオアートの旅のポッドキャストを初めて公にさせていただいたと、このような流れになっております。報告をして早速自分のツイッターに載せた次の日には、ポッドキャストアプリの方の順位が上がりまして、ぐわっと上がりまして、はあ、たくさんの方に聞いていただけてるんだなというふうに、もちろんね、そのトップの方のランキングには全然入りませんけれども、ちらっとですねアイコンが見えるところにやってきましたので、本当にたくさんの方に聞いていただいて、聞いてくださっている皆様のおかげで 喋ることができているというか、リスナーさんあっての番組ですので、これからも細々とではありますが配信を続けていきたいと思っております。ここでまずはリスナーの皆様に感謝をお伝えしなければいけないなということで、こうしてちょっと時間を割いていただいております。ポッドキャストをずっとお待ちいただいていた皆様、そしてそうではなくとも新しくアートの旅のポッドキャストを新しく興味を持ってくださった皆様も、聞いてくださって本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。まずは感謝を皆様にお伝えしたいと思いまして、お時間を頂戴いたしました。長々とお聞きいただきありがとうございます。以上、私が5年間お休みしていた時のお話をちょっとお伝えさせていただきました。羊のラジオアートの旅への感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ、羊とラジオはカタカナで、ハッシュタグ羊のラジオでお願いします。そしてパーソナリティ本人酒井紫耀はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、 HARUNO 春の HITSUJI 羊で春の羊で検索してみてください。また YouTube では作家活動の様子などもアップしておりますので、ぜひこちらもご覧ください。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。